ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週のペロブスカイト太陽電池のニュースはどんなトピックが目立っていますか？
今週はペロブスカイト太陽電池の商用化がさらに現実味を帯びてきたことを示すニュースが豊富です。特に高効率化と長期安定性の両立が進み、製造技術も量産を見据えた段階に入っています。加えて鉛フリー化やアグリボルタイクスといった多様な応用への広がりも注目されますね。
それは興味深いですね。いよいよ社会実装が本格化してきたということでしょうか？
ええ、その流れが顕著になっています。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、世界最高効率の記録更新に関するものでしょうか？
はい、中国の太陽電池大手ロンジーはペロブスカイトとシリコンを組み合わせたタンデム太陽電池で 34.85% という世界最高の変換効率を達成しました。これはアメリカの国家再生可能エネルギー研究所 NREL によって認証された記録です。
34.85% ですか？単接合のシリコン太陽電池の効率限界を大きく上回りますね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
この記録はペロブスカイトタンデム技術の圧倒的な潜在能力を実証したものです。従来の太陽電池よりもはるかに多くの太陽光エネルギーを電気に変換できる可能性を示しており、限られた面積でより多くの電力を生み出せるため太陽光発電の導入障壁がさらに低くなります。将来的には製造コストも1ワットあたり 0.29 ドルまで低下すると予測されており、既存技術に対する競争力も非常に高まります。
それはすごいですね。高効率と低コストが両立する未来が見えてきます。
ええ、再生可能エネルギー市場に大きな変革をもたらすでしょう。
続いてのニュースも高効率化に関するものですか？
はい、中国のスネック2026展示会で、大規模な工業標準サイズのタンデムモジュールが、ピーク出力900ワット超、開口効率 29% 超を達成したと発表されました。これは権威ある第三者機関によって認証されており、タンデムモジュールの効率が公式に 30% を超える画期的なマイルストーンです。
モジュールレベルで 30% 超えですか？研究室レベルの効率が実用的なモジュールでも達成されたということですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
その通りです。これは単なる技術的な偉業に止まりません。中国ではすでにギガワット規模の生産ラインが稼働しており、複数のメガワット規模のペロブスカイト太陽光発電所が1年以上にわたって安定稼働している実績があります。この事実はペロブスカイト技術が実験室だけでなく実際の環境下でも信頼性と耐久性を有していることを明確に示しています。
なるほど、量産化と実環境での安定稼働は市場投入にとって不可欠な要素ですね。
その通りです。これは世界のエネルギー転換を加速させる重要な推進力となるでしょう。
効率の向上は素晴らしいですが、長期的な安定性や寿命も重要ですよね。この点についてはどうでしょうか？
英国のオックスフォード PV が、インターソーラーヨーロッパ2026で第3世代タンデム太陽電池の最新プロトタイプを発表しました。モジュール変換効率 26% に加え、15年の動作寿命を達成する見込みであると示しています。
15年の動作寿命ですか？これは製品としての信頼性を高める上で非常に重要ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
はい、オックスフォード PV は2030年末までにモジュール効率 30% 以上、動作寿命30年を達成するという長期ロードマップを進めています。今回の発表はペロブスカイト太陽電池が研究室レベルから主流市場で通用する性能と信頼性を持つ製品へと進化していることを示しており、商用化への期待をさらに高めます。より高い効率は限られた設置面積でより多くの電力を生成できるため、特に住宅用や商業用屋根で大きなメリットがあります。
性能だけでなく寿命の目標を具体的に示すことで投資家や顧客も安心できますね。
ええ、長期寿命の確保は投資回収期間を短縮し経済的な魅力を高めます。
製造コストを抑える技術の進展も気になります。何か新しい動きはありますか？
フランスの IPVF とオランダの TU デルフトの研究チームが、4平方センチメートルのペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池セルで 31% の電力変換効率を達成しました。注目すべきは、これを常温空気中でスロット台コーティングという産業製造に親和性の高いプロセスで実現した点です。
常温空気中でのスロット台コーティングですか？それって製造コストや環境負荷を大きく減らせるということですよね。
その通りです。スロット台コーティングは高速かつ均一な膜形成が可能で、ロールツーロールプロセスとの親和性も高く、大規模かつ低コストな製造に適しています。さらに、常温空気中で製造できるため、窒素などの不活性ガス環境が不要となり、製造コストとエネルギー消費を大幅に削減できます。これは、ペロブスカイト太陽電池の製造における大きな障壁を取り除き、量産化を加速させる画期的な成果です。
環境にも優しく、経済的でもあるとは、まさに理想的な製造方法ですね。
ええ。これにより太陽光発電の均等化発電原価がさらに低下し、より広範囲な市場での導入が促進されると期待されます。
安定性に関する課題は、ペロブスカイト太陽電池の実用化において重要だと聞きます。この点に関して、何か大きなブレイクスルーはありましたか？
はい。ネイチャーエナジーに掲載された最新の研究論文で、ハイブリッドペロブスカイトと有機太陽電池において、カスケードホール輸送戦略という新しい技術が開発されました。これは電荷再結合を抑制し、湿気に対する安定性を大きく改善するものです。
湿気に対する安定性、これは大きな課題でしたよね。具体的にはどのような仕組みで改善されたのですか？
この戦略は、複数のホール輸送材料を段階的に配置することで、電荷キャリアであるホールの効率的な抽出経路を構築します。これにより、ペロブスカイト層内で発生したホールが電極へスムーズに移動し、電荷再結合によるエネルギー損失が大幅に抑制されます。また、チオシアン酸使用を組み込んだペロブスカイト材料が湿度の高い環境空気中でも安定して機能することを示した以前の研究に基づいており、水分安定性をさらに強化しています。
なるほど。材料設計とデバイス構造の両面から、根本的な安定性向上を目指したのですね。
その通りです。これにより、屋外環境で長期的に信頼性の高い性能を発揮するための道筋が明確になりました。
長期安定性の評価自体も難しいと聞きますが、その予測精度を上げる研究は進んでいますか？
ドイツのヘルムホルツセンター、ベルリンと HTW ベルリンの研究チームが、ペロブスカイト太陽電池の長期安定性をより正確に評価するための画期的な方法をジュール紙で発表しました。20ヶ月間の屋外自然劣化試験を通じて、相分離、同腐食、エッジパターンという3つの主要な劣化メカニズムを特定しました。
劣化メカニズムを特定するだけでも大変そうですね。それがどう評価精度の向上につながるんですか？
研究チームは、太陽光強度を高めることで、これら3つの劣化プロセスすべてを同時に加速できることを実証しました。これにより、実際の20ヶ月間の劣化を短期間の加速試験で再現することが可能になります。新材料や新デバイスの耐久性評価サイクルを劇的に短縮し、開発から市場投入までの時間を早める上で極めて重要な成果です。
それはすごいですね。開発スピードが格段に上がるということですね。
ええ。製品の寿命保証が容易になり、投資家や消費者の信頼を得やすくなります。
環境負荷低減の観点から、鉛フリーペロブスカイトの研究も重要だと思いますが、何か進展はありましたか？
東京大学の研究チームが、環境に優しい鉛フリーのハロゲン化ペロブスカイト材料であるセシウムゲルマニウム要素で、これまでに報告された値を1桁以上上回る極めて大きなシフト電流を生成することに成功しました。
シフト電流、それは従来の太陽電池とどう違うんですか？
シフト電流は、光が物質に吸収されることで生じる、電浄を必要としない光電流の一種で、従来の PN 接合型太陽電池とは異なるメカニズムで電力を生成します。鉛を使用しないことで、従来のペロブスカイト太陽電池の環境負荷に関する懸念が解消され、より持続可能な光電変換技術の開発が可能になります。 鉛フリー材料の性能限界を大きく広げる画期的な成果です。
鉛フリーでこれだけの性能を出せるのは素晴らしいですね。日本の研究機関が貢献しているのも誇らしいです。
ええ、環境に配慮しつつ高性能を追求する重要な方向性です。
最後にペロブスカイト太陽電池の応用分野の広がりについて教えてください。
アメリカのコーネル大学の研究者らが、米国全土のレタス生産システムにペロブスカイトタンデムアグリボルタイクスを統合することによる環境及び資源節約の可能性を評価しました。年間最大 30.9 万トンもの CO2 相当排出量を相殺し、年間約 8.4 億立方メートルの水を節約できることが示されました。
アグリボルタイクス、つまり農業と太陽光発電を両立させる技術ですね。そんなに大きな環境貢献があるとは驚きです。
ペロブスカイト太陽電池は光透過性を調整できる特性があるため、作物育成に最適な光環境を提供しつつ、高効率発電が可能です。食料生産とエネルギー生産の土地利用の競合を解決し、限られた土地資源を最大限に活用する画期的なアプローチです。水の制約が厳しい地域や土地が限られている国々で、その導入が加速することが期待されます。
食料問題とエネルギー問題を同時に解決できる可能性を秘めているんですね。これは持続可能な社会に向けて大きな希望です。
まさに持続可能な開発目標の達成に大きく貢献する技術と言えるでしょう。今週のニュースを振り返ると、ペロブスカイト太陽電池は、研究室の記録から量産可能な製品へと着実に進化し、その効率は 30% の壁を突破しつつあります。
長期安定性の課題も、新しい材料戦略や評価技術によって克服の道筋が見えてきましたし、鉛フリー化やアグリボルタイクスのような多様な応用も進んでいますね。
はい。製造コストの低減と信頼性の向上が進むことで、ペロブスカイト太陽電池が世界のクリーンエネルギー転換における主役の一歩となることが期待されます。
今日も大変勉強になりました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。